はい、それではまずは週刊 JOBBB ニュース第462号です、うん、前回の配信から2週間経っておりますので、
ああ、
その間に、手に入れたですね、新鮮な情報を皆さんと一緒に共有いたします。
行きましょう。
はい、まずですね、私鉄平、はい、なんですけ ど、はい、どうぞ言ってください。昨日の話ですね。昨日というと2025年1月29日水曜日、
ああ、29日水曜日ね、
はい、
はい、
大阪市は北区の、うん、まあ、梅田というか道山町といいますか、
あの、ね、
はい、新御堂筋の、まあ、東沿いの町になるんですけど、そこのですね、はい、パッドギャラリーというですね、まあ、1階がバーで2階が貸し展示場みたいなビルがあるんですが、
パッドっていうんですよ、はい、どうですか、
パッドかな、
あ、そうです
か、 PAD ですね、
はいはい、
で、まあ、このパッドギャラリー気づかれた方は相当な JOBBB、うん、フリークということですね、はい、あの昨年も実は私ここのビルに行っておりまして、
はいはい、
で昨年も同じ方の写真展やったんですよね、
うん、連続、
そうです、
昨年今年と
そうです
写真展があった
って、はい、
残念ながら僕行けなかったんがね、
そうですね、
食い切れずにいるんです
けど、一応この写真展土曜日まで、はい、2月1日までやってるんで、まあ、もしこのラジオね、一応金曜日の夜、うん、あ、木曜日の夜9時あの配信なんで、
はい、
金曜日と土曜日はまだ行けるチャンスがあるので、ああ、そうですね、興味ある方は行ってください。
時間あったらぜひお行きになったらいいかなと思います ね、
そうですね、金曜日がですね、はい、17時から22時で、土曜日が15時から22時、はい、会場ということで、
うん、
有田金吾さんの、
はい、
プロレス魂ボリューム2という展覧会、
魂ときましたか、
はい、
はい、
だから去年がボリューム1やったのかな、
ですね、
はい、で昨年も JOBBB でボラボラいたしまして、
はい、ご紹介いたしました、
はい、
はい、
で今回はですね、あの、なんとアリキンのプロレス魂ボリューム2の前にですね、うん、もう一つタイトルがついておりまして、
うん、
大日本プロレス30周年アニバーサリーポップアップ展っていうのもついております。
そういうことです、
はい、まあ、大日本プロレスって、うん、まあ、プロレス好きの方ならご存知なんですけど、あのデスマッチを主軸としたですね、あの、まあ、今はもうインディー団体じゃないと思うんですけど、インディーって要はあのインディペンデンス独立団体って言って、あのメジャー団体とはこう分けるような言い方でインディーって、はいはい、まあ、プロレスの世界では言うんですけど、まあ、あのスタートした頃はダニポプロレスインディー団体やったんですけど、
という分類がされた、
そう、カテゴリーですよね、はいはいはい、やって、まあ、要は小規模でやってたプロレス団体やったんですけども、はいはい、今やあのもうメジャー団体と言っても過言ではないぐらい大きくなったんですけど、その大日本プロレスさんが、うん、旗揚げから30周年ということで、うん、大日本プロレスさんからもかなりこうあの展示物の提供があったみたいで、
アリキン店で、
アリキン店で、
ああ、そうですか、はい、それは面白いんですね、
はい、あの、はい、パッドギャラリーの2階に、まあ、展示場があって、うん、その半分が大日本プロレスさん の、 あの展示 で半分がアリキンさんの、まあ、有田金吾さんの展示ということで、まあ、
プロレスファンにしては
そうです、
絶対に行くべきというか、
行ってほしいですね、
ですね、
はい、
見てほしい、
ね、まあ、大日本プロレスさんの展示もありましたし、
はい、
あとはですね、うん、あれですね、マサ斎藤さんの展示とか、
はいはい、
あとは、三沢光晴さんの展示とか、あとはね、有金さんがずっと追いかけてる大仁田敦さんの展示、
そうですか、
今回の展覧会用にですね、大仁田さんにあの毒霧を吹いてもらったT シャツの展示もあります。
毒斬りっていうの
は、はい、これちょっと分かりに、これプロレスご存じない方は全く分からないと思うんですけど、あの、うん、大仁田さんの別人格と言ってもいいと思います、うんうん、あのグレート仁田っていうね、
あ、そうですか、
もうそういう、まあ、大仁田さんの別人格のキャラクターがいて、うん、これあの武藤敬司さんっていう方のグレート武田っていう、これも武藤敬司さんの別人格なんですけど、うん、まあ、まずその方がいたんですよね、
うんうん、
で、まあ、そこにあやかってかどうかわからないですけど、まあ、武藤敬司さんの次に出てきたのがその大仁田敦さんのグレート仁田やったんですよ。
なるほど。
で、武藤敬司さんが演じるグレート仁田は、
うん、
もう毒霧を吐くんですよね。口から緑色かな、
まあ、ポイズンっていうのが
毒ですね。ポイズンですね。まあ実際毒じゃないんですけどね。あの本当の毒だったら死んでまいりますんで、まあ毒設定、
ああ面白いですね、
はい、
毒吐くっていう、
はい、でそのグレート仁田さんをオマージュしたグレート仁田も毒斬りを吐くということで、
毒を出すんですか、
はい、でそのグレート仁田さんに、うん、あの毒斬りを吐いてもらった T シャツの展示もあるということです。
そうですか、
はい、あとはね、あの、まあ、これちょっと珍しいんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、あの 女子プロですね、
うん、
女子プロレスラーの、
うん、
まあ多分日本で一番有名な方かな、ダンプ松本さん、
あもうこれは僕でも知ってます、
ね、はい、あとね長代千草さん、
あこの方も名前知
ってます、はい、あのライオネス飛鳥さんとクラッシュガールズっていう、まあ、コンビ組んでたその長代さんなんですけど、はいはい、まあ、その長代さんとダンプさんが過去にあの髪の毛をこうかけたあの試合をしたらしいんですよ、2回やったらしいんですよ、
髪の毛をかける
って、はい、要は負けた方が髪切るっていうやつですね、
はい、
で、まあ、1回目はダンブさん勝って長谷さんの髪切ったんですけど、2回目はダンブさん負けて、
う
ん、
なるほど、
で長谷さんがダンブさんの髪切って、はい、でその髪の実物展示もあります、
なるほど、毛髪の、
毛髪です、
な、まあ、生々しいです、ね、
なんか DNA 取れるんちゃうかなとか、
あ、まあ、それは犯罪の時なのか、
そうです、まあ、犯罪はダンブさん犯罪しないんで、
いやもちろん
冗談で今文雄君言いましたけど、はい、はい、まあ、そんな展示物が2階の所狭しと展示されておりまして、で私てっぺあの昨日29日ですね、あの6時頃かな、夕方の6時頃に会場入りして、
うん、
で結構長かったです、もう多分 2,3 時間いたんじゃないかな、
そんなおったん、
はい、あの撮影させてもらって、で、まあ、YouTube 動画も公開できると思うんで、
うん、あ、そう、
はい、有金さん出演の、
なんと、
はい、有金さんのプロレス
生声も聞けるわ、
そうですね、魂ボリューム2、あのまたサバイバーバンチャンネルで公開できると思います、
ね、まあ、僕のよく行ってた川原カメラさんというカメラ屋さんの老舗の店員さんやったんですね、
そうです ね, ですね、もうだいぶ若かったですね、
で、あ、そうですよ、一番、まあ、言い方が露骨になる
若手、
うんうん、
でちなみに有銀さん今50になりました、
あれすごい、
今年の1月で50歳になりました、
まだ10代ぐらいと違うだから、
かもしれない、かもしれないですね、
時はね、
はい、うん、まあ、そんな、
長い付き合い
の、そうですね、うん、有田金吾さんの写真展、まあ、主催が
変わらず、あの人もね、
変わらずですね、
そう、
主催が大日本プロレスと有田金吾で、入場無料なんですけど、はいはい、1階のバーでドリンク、ワンドリンクは注文してほしいということで、はい、で僕昨日ね、あの、まあ、僕基本的にアルコール飲めないんで、ちょっとね、文雄君写真見てほしいんですけど、あの
スマホですか、それは
スマホで撮ってきました、
へ、
な、何を頼んだかっていうことですよね、うん、ね、こんなおしゃれなカクテルを頼みまして、
ピンクの、
はい、だからレッドレッドレッドっていう名前やったかな、
あ、そう、
これがめちゃくちゃうまくてね、
うん、なんかこう入れ物もなかなか高級感がありますね、
ちょっとね、あの、うん、割ってまうんちゃうかなと思って、う
ん、気付けんとね、
はい、これが美味しくて、
ああ、そう、アルコールは弱かったんですね、
いや、アルコール入ってないです、
入ってない、ノーアルコールです
か、あとブルーブルーブルーっていうのもあったのかなブルーとレッドどっちしようかなと思って、やっぱり情熱の赤かなと、アリキンさんも真っ赤な T シャツ着てましたから、
ああ、そうですか、会いたかったな、
はい、はい、まあ、このレッドレッドレッドにしたんですけど、はいはい、これが美味しくてですね、まあ、あの他にもアルコールもあったし、
うん、
あの、まあ、普通のバーとしてもあの買えるなっていうようなパートギャラリーさんで、なんか DJ さんがお店にいてるみたいで、
ディデス規制のお店ですよ、
あの僕の好みの音楽はずっと鳴ってました、はい、あ、ちなみにあのアリキンさんの写真展、
あ、赤のね T シャツありますか、
こんな感じですね、あ、ちょっと待ってください、ちょっと今スマホを自動回転オンにして、まあ、こんな感じです、これ1階ですね、
作品ですね、
はい、これ入り口です、
あ、どうって書いてますね、はいはい、
で、
オープン、
うん、大日本プロレス30周年有金魂ボリューム2、
うん、
やってますと、
なんと
ワンドリンクオーダーお願いしますと入り口に書いてまして、はいはい、これが、これがあの大日本プロレスさんのポップアップ店ですね、
ああ、そうですか、
はい、
その辺にもドク入ったやつもあるんですね、
ね、ドクはね、この反対側、
反対側の展示ですか、
はい、アブドゥル小林さんとか、ね、関本大輔さん、伊藤隆二さん、あ、これです、これです、
はいはい、
これが大仁田敦さんと、
あ、
これは金村さんですかね、
あ、そうですか、
はい、が、あのデスマッチ2016年 の, あの写真、これ有金さんが撮られた写真なんですけど、その横にハンガーからぶら下がってるのがグレート仁田の履いた毒斬り、
ね、垂れてますね、
はい、これで実際に昨年の1月29日やったかな、実際に有木さんグレート仁田さんていうか、あの時は無駄、あ、あの、あの大仁田さんやったかな、大仁田さんに履いてもらったんですよ、
ああ、 T シャツ出て胸出して、
そうそう、でそのね様子もね、どっかに
あるんですか、
このこの T シャツの、
うんうんうん、
ちょっと写真には写ってないんですけど、左下ら辺にね、あの実際にこんな感じで履いてもらいました、あ、これか、ちょっとごめんなさい、これあんま写ってないんですけど、これですね、
はい、分かった、
これ、
ああ、これはそうですか、やって
ますね、大仁田さんに毒斬りを吹いてもらってる時の写真です、
はい、あ、そうです、まあ、面白いものがいっぱいあるもんな、
はい、
へ
え、大日本プロレスさんのポップアップ
展、うん、これ写真は自由ですか、
あ、基本自由かな。
そうですか、
はい、ただね、あのこの三沢光晴さんの GHC か、
うん、
GHC やったかな、GHC ですね、のチャンピオンベルトとかは、うん、あのドントタッチでした。
あ、なるほど、ね、
はい、結構貴重な、
うん、まあまあね、はい、それはしゃあないです。
あとデスマッチで織田さんが使った、うんうんうん、あの有刺鉄線巻きのバットとかね、これね、これ
かなり痛そうですね。
でこれあの極悪同盟ですね、ダンプ松本さんの T シャツとか、 あと猪木さんも、
あ、
アリキンさんといえば猪木さんなんで、
あ、まあね、はい、たそれで、まあ、僕らの間では有名ですよね。
前回の写真ではあの猪木さんが中心やったんですけど、
はい、
まあ、あ、これアリキンさんです。
お、赤いですね、はい、相変わらずやな、
なんか拳を突き上げた、あの絵の T シャツ着てますけど、
面白いですね、はい、なんか毒キノコみたいなのが入ってますね、
はいはい、まあ、っていうような展覧会、この展覧会あの明日と明後日、うん、やってますんで、うんうん、ぜひ皆さんあの住所がですね、大阪市北区堂山町 5-17 堂山スキビルのパッドギャラリー、はい、スキってあの数に寄せると書いてスキビル で、
なるほど、
はい、うん、で金曜日が17時から22時、うん、で土曜日が15時から22時、うん、ということで、うん、2月1日土曜日までやってますんで、
ワンドリンクは、
ね、ワンドリンクですね、入場は、はい、無料で、はい、ワンドリンク制で、まあ、僕のおすすめはこのレドレドレドかなっていうところでございましたんで、ぜひ皆さん見に行ってほしいなと思います。あ、いいです ね、まあ、あのいずれサバイバーバンチャンネルの YouTube で公開できると思います。はい、あとですね、
う
んうん、これも私てって、
ま、
でこれまた独立したコーナーでもできるかなと思うんですけど、うんうん、あの家族でですね、うんうん、滋賀県と福井県にドライブしに行ってきました。はい、1月25日から26日、うんうん、まあ、土日使ってですね、うんうん、家族3人で行ってきまして、いろいろ行ったんですよ。
目的はあったんですか。
はい、まあ、一つは、うんうん、雪山登山ですね、平山系 の、 あの蓬莱山、
蓬莱山ね、はい、
はい、あそこの、まあ、スノーシューっていうあのふかふかの雪でもズボッとこう足がはまらないような、うんうんうんうん、まあ、寒食とかあれ系の和寒食 系、
ね、
系のやつを足にはめて、はいはいはい、まあ、あの雪道を歩くっていう、まあ、それが一つの目的、
うんうんうん、あ、ゆうが行ったんですね。それ
そうですね、ゆいとつぐみとは私てっぺんですね、はいはいはい、であともう一個はちょっと福井県攻めてみようやないかということで、あの小浜市ですね、福井県小浜市のあたりにちょっと出没いたしまして、
小浜大統領ですね。
そうですね、小浜大統領まだいましたよ。
まあ、いてはりました。
あ、もうあの僕ちょうど小浜大統領が当選して、うん、あのオバマの町がオバマ大統領一色の時に実は行ってて、そうそう、
はい、
なんかあの時に見た銅像がまだあったん で、
ったです、ね、
で今見るとあんま似てないですね。
あんま似てない、
あんまあれオバマ大統領怒るんちゃうかなと思うぐらい似てなかったです。
実際見に来たらかもからね。
あ、そうですね、うんうん、はい、まあ、そんな、はい、滋賀県とオバマ行きまして、うん、あの久しぶりですね、うんうん、あの瓜割の滝、
百名水、
昭和の名水百選、昭和60年環境庁認定のですね、瓜割の滝、まあ、これもあの福井県なんですけど、
そうです、ね、
行ってきまして、うんうん、で実際に水汲んできて、
おーお
ー、まあ、まあ僕ら2リットルぐらいかな、1.5 リットルとあと500のペットボトルそれぞれに入れて、おーおーおー、
はい、
でこれであの家帰ってあのコーヒー入れたんですよね。
あ、そうですか、
うんうん、はい、美味しかったです。
ああ、そうかった、うん、
あの、あの軟水ですね。
まあまあね、日本は軟水多いですよね。
苔っぽい感じの味がして、
うん、なんかあれ流れてるところに赤い水草が生えてるのが有名ですよね。
そうそうそ
う、
なんかあれがあそこしか、
いや、そうじゃない、他にもありますけど。
あ、そうですか、
うんうん、あこは有名なところ一つですね、は
い、あのその公式のガイドブックにもそんなこと書いてましたけど、でその後熊川宿にも行きまして、
よかった、それは
宿場です、宿場町ですね、鯖街道の、うん、まあ、宿場町、
有名な宿場町ですね、
はい、うん、熊川宿も端から端まで歩いて、
よかった、雪の中を、
はい、いや全然もうね、文雄くんの時代のその福井じゃないですね、今はもう全然雪も
この時期言うたらあんな雪やったんですよ、あの靴木からずっとね、はい、
それこそその滋賀県の靴木にスキー場あるんですけど、はいはいはい、靴木スキー場、うんうん、多分ですけど雪なさすぎて休業中でしたね、
はいはいはい、
はい、もうほんまに全然雪なくて、
まあ、本来はあったんですよね、
はい、もうどか雪の場所やったんですが、うん、ね、熊川宿はじめ、はい、当然あのオバマ の、 あの海沿いの港町も全然雪なくて、はいはい、
なんと
除雪の跡もほとんどないんですよ。
そうですか、
どういうことやねんと思いましたけど、はい、あの三ケツ国 若さオバマ食文化館、
ね、未決って食べ物のことですからね、
温、はいはい、食と書いて未決っていうらしいんですけど、その食文化館行ってきまして、でここでね、
うん、
あの橋を作る、
ああ
の向こうの独特のね漆塗りの橋があって、あれをあの体験で削れるんですよ、紙やすり使って、うん、
伝統工芸ですね、
はいはい、で実際に、1300円、あの参加費、
うんうんうん、
で橋いただきまして、
あよかった、ね、
でまあ娘だけが参加したんですけど、
う
ん、今機嫌よう橋使ってます。ものすごく綺麗な、ね
ね、
漆塗りで、うんうん、削るとね中からいろんな色が出てくるんですよ、
うん、あ面
白いね、緑色とか
重ね塗りしてるんですね、
そうそう、ね、うん5回ぐらいって言ってて、で、あの向こうの職人の方に教えてもらって、
うん、
これもすごい贅沢やったんですけど、
そうでしたね、
その方曰くあの津軽は100回ぐらい乗るらしいですね。
あそうですか。
そしたらあの津軽って、まあ、青森県ね、
はい、
そしたらあの橋の直径がめっちゃ太なって、まあ、逆にちょっと使いにくいかなって、
な、
まあ、あの若さが、うんまあ、その方はいいんじゃないかと、
う
ん、
ちょうど、まあね、
そうそう
実用にもなるし工芸品でもあるという、ね、
そうそうです、
ね、ええー、とこ取ってるということですね、
はい、
そうですか、はいはい、
まあまあそんな、 あとねもう一つ面白かったのが、
うんうんうん、
これあの、まあ、この、 あの家族ブラブラの中の一環なんですけど、
うん、
あの大津プリンスホテルに今回泊まって、
うん、あんな高いところに、
まあまあいろいろ裏技使って安したんですけど、はい、あのそのプリンスホテルのね、まあ、僕ら707号室
に泊
まったんですが、今ねあの夜中に花火琵琶湖から上がるんですよ。皆さん知ってました？
僕全く。
8時15分から夜の8時15分から5分間だけなんですけど、多分プリンスホテルが、まあ、西部系のホテルですけど、プリンスホテルが多分主催してるんちゃうかなと。なんでかというとめちゃくちゃプリンスホテルがよう見えたんで、
スポンサーになってるんです
ね。そうですね。てかもうほぼそこがやってるんちゃうかなって、はい、思うぐらいですね、ホテルからよう見えて、で大したことないやろと思ってたんですが、これはめちゃくちゃ迫力ありまして、はい、これ見に行くだけでも、まあ、プリンスホテルいいなと思いました、まあ、ホテルはもう最高でしたけど、
ね、うまく泊まってね、
そうそう、うまく
安い設定探して、
そうそう、うまく泊まって、
ああそれはいいですね、はい、まあ、冬の花火ってちょっと、まあ、ある意味で異常値は異常ないけどね、この頃、まあ、いっぱい出てきましたね全国的に。
そうです、まあ、というかなんで夏、はい、花火夏やねんって、
うん、
あそうか、夏冬は乾燥してるから危ないんか。
危ないこともあるし、やっぱり外に出て、
はい、あ寒いわな、
雪国であんな滋賀県のね寒いとこで見てもらうっていうのもやっぱりということもあったんでしょう、ね、
けどあれですよ、琵琶湖から、まあ、琵琶湖の上に船浮かべて、うん、でそこから打ち上げるんですけど、はいはいはい、その海岸っていうんですか、
うんうん、
まあ、琵琶湖は海岸つっていいんかな、まあ、
砂 小岸でしょ、
小岸ですね、
う
ん、あ小岸自衛隊思い出しましたね、
あ、これ映画でしたね、
ブルーリボンショーでしたっけ、
でしたね、
8ミリフィルムの映画 ね、
いいね、
小岸自衛隊懐かしい、
いい、まあ、
それはちょっと置いといて、
はいはい、
小岸に結構人いてね、
うん、
あのみんな見てましたよ。
あそう、
めっちゃ外寒かったんですけどね。
あやっぱりそういう異常体験の中で、
はい、
ああいうまた花火見るっていうのがこう、うん、いいんでしょうね。
面白かったです。ちょっとこれは僕はおすすめ、まあ、実際に自分が体験したんで、
うんうんうんうん、
大津プリンスホテルの花火はおすすめ、
ね、ちょっとホームページ調べて行ってやってるのが ね、 ね、聞かれた方がいいかも分かりませんね、
はい、
うん、
まあそんな滋賀福井、
ああ面白い、
家族ボラボラ
夜の花火まであって
楽しかったです。
あほんでまあ雪のその
寒
じきの、あの何ちゅうか、ゆいちゃんの練習もできたわけですね、うん、
スノーシュー良かったですよ、
うん、僕あのスノーシューっていうの履いたことないんで、和寒じきは知ってますけどね、
あ、
うん、やっぱり履きやすいかスノーシューの方は。
いやどっちも一緒ですねですか、なんか多分ちょっと用途が違うんかなと、
うん、
スノーシューの方がよりこう沈みにくい感じはしますね、
う
ん、ただ上り、うん、坂とか下り坂とか多分あの歩きやすいのは和寒じきかなと。スノーシューねあんまりこう登ったり下ったりするの得意じゃないんですよ構造上、
まあ、登りにくいっていうのはもう一つ売りで、
そうそうそう、
和寒は実際に、まあ、漁師の人はないけど、うん、歩き回るっていうのが売りかも
分
かります
ね。そうですね、まあ、実生活にあの目指してるのは多分和寒とか和寒じきかなと思いますね、
うんうん、
はい、あと小ジョロガ池も行けまして
、ね、
すごいんですよ皆さん小ジョロガ池、うん、調べてほしいんですけど、あの湖面が完全に凍ってて、
めったに会える時
で 端から端まで歩けたんですよ。
あ、それすごい
です、ね、それぐらい氷厚かったですね。僕ら実は歩いたんですよ、家族3人で。
よかったわ。
あれほんま落ちたらえらいことになったなと凍傷になりますからね。
まあまあそうですよね、
はい、あのちゃんと歩けましたので、は
い、おすすめできないけど、
そうですね、まあ自己責任でやってください、
うん、そういうことですね、
はい、まあそんな、ま
あ、いろいろ冒険があってよかった。
そうです、
ね、アドベンチャーもあって。
ふみおくんどうですか。
あ、僕の方はね、まあ、困ってることがあって、う
ん、はい、いつも困ってます、
ね、まあ、いつも困ってるんですよね、はい、でまあ、あの僕ずっとまあまあ、それこそ青年時代から記録映像とか、
はい、
記録写真を撮ってるじゃないですか、
はいはい、やってます ね、
ね、まあ、それがとんでもない時に役立ってることもあんねんけど、逆にそれにまあ、ね、はい、縛られてるようなとこもあって、
はい、
今回 FM 千里でですね、
はい、
一遍あれを話をしようということになって。
あ、はい、何の話ですか。
ロシアの中古車事情みたいなもんね、
はい、
うん、ロシアって日本の中古車がものすごい人気なん
ですよ。そうなんですか。
もうそら異常な人気ですよ。うん、特にまあ僕が言ってた2007年頃っていうのはもう、
はい、
もうその原因、シベリアの原因に何万台という、
はい、
もう感じがしたぐらいたくさんのですね、中古車が、
はい、
ずらっと並んでるんですよね。屋根も何もないんですけども。
屋根がないんですか。
屋根もないんです。
怖いですね。
もうそのままですね、
はい、
ロシア中
オープンカーじゃないですよね、それは。
ないの、
本来屋根がある。
まあ K4 から含めて、
はい、
ランクルまでたくさんいろんな車があったんですけども、
はいはい、
これがもう何万台と売ってましてね。でそこへ、まあ、ロシアの世界から人がたくさん来はって、
はい、
まあ、青空でそう商談しはるんですよね、
はいはい、
中古車センターの人と。まあそんなんでものすごい、まあ、なんか人気あることは知ってたんですけど、うんうんうん、最近また新聞で、
はい、
まだその人気が衰えてないという記事が見つかりましてね、うんうん、でそれでまあいっぺん FM 千里さんでそんな話したらおもろいなと思って、当時2007年の、
はい、
シベリアのこの
オイミヤコン、
オイミヤコンのツアーのツアー中が行った時に、
はいはい、
まあ中古車も取材したもんですから、それが見たいと思って見る段階になってですね、なんとまあ3台4台これね、
はい、
ビデオカメラを持ってきて、
うん、まあ、いわゆるハンディカム
ですね、
はい、
まあ、これはまあもともとハイエイトというねもんでしたから、これはまあ、まあ、見れるのは当然ですけども、普通のこの DV というやつやったらと思って3台ぐらいあるんですけどね、どれにかかってかけても見えてこんなんですよ。
あ、カセット再生できない。
できない。
あ、そう、
うん、これやっぱりこういう機材って何年までのカセットが再生できるとかね、
うん、
そんなの書いておいてくれたらこんなことせんでもいいやなと思いながらね、うんうんうん、まあ、メーカーの不親切さみたいなものにまたちょっとですね、なんとなく恨みを持ってるんですけども。
ああ、なるほど。
一言あればね、
はい、
うん、2007年から見られますよとか、もっと前は見られないとかね、まあ、それでもう本当にとにかくもうイライラしながら、
はい、
再生
機無駄な時間を、
無駄な時間をイライラしながら再生機探しでですね、
はい、
もう 2,3 時間もうかなりイリイリしてたんですよね。
あ、で結局見れたんですか。
まあまあ見れてないんです。
これからもうちょっと見れたんですか。
見れてない。
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 あ、
で MD の記憶になってるんですよ当時ね、
はいはい、
MD も再生するこれがまあ
音ですけどね、 MD っていうのは
ないんですよね。僕はまだ、まあ、いわゆるイヤホンで聞くタイプの MD は持ってますから、まあ、ちょっとその時期の雰囲気、日本の中古車のそのね、
うん、
永久凍土の上を走ることとかそんなのはまあ聞いてもらえるんですけども、まあなんせ
一応僕あれですよ、あの、
ね、
まあ、希望としては、うん、ちょっと希望あるんですよ、
ね、僕もそれを
デジタル化してるんで
お願いしようかいなと思ってたんですけど、
ただ今週でしょ
探すの大変ですよ、ね、
今週土曜でしょ。
そうです。
いや探すのは多分ねすぐ探せるんですけど、それをどうやって文雄君に見せようかなっていう。
あ、なるほど、それが問題ですね。
DVD になんかした記憶があるんですけど、
うん、
その DVD 持ってないですか。
うん、いっぺん見てみます。
おいみやこんの映像をデジタル化してそれを DVD になんか焼いた記憶があるんですけど、はいはいはいはい、
そうですか、まあ、一回探してますわ。
わかりました。
まあまあまあそんなことで、うん、ほんまにまあ苦労ですね。
まあその苦労が今ちょっとなくなりつつある、まあ、データです、
はいはい、
ハードディスクとか SSD とか。
なるほど、
はい、記憶媒体の違いで再生できないってことはだんだんなくなってきましたね。
そうですか。
そういう意味ではまあ
過渡期ですねこれはね。
世界は進歩したなと思います。まあ、デジタ
ルが本格的になってきたんでしょ
うね。ただ気をつけないとダメなのは、
うん、
そこにあぐらをかいてると あの侵略者みたいなやつが世の中には必ずいますんでいらん問題を起こして周りを 混乱に陥れる、
うん、そう、
まあ、メーカーでいうとアップルとか、
あ、なるほど、
まあ、ツイッター、
なるほど、アメリカ系ですね、
X、 あれですね、フェイスブックも含めて、特に
イーロン・マスクとか、
イーロン・マスク、あとジョブ、気持ち悪いやつばっかりですけど、あの、僕はやっぱり、ね、アップルが相当危険、昔はそれがソニーやったんですよ、
ね、あ、なるほど
ね、ソニーとかパナソニックとか日本のメーカーやったんですけども、日本のメーカー力なくなったんで、
ないですね、
要は騒ぎを起こすんも金も時間も労力もいりますんで、それが今アップルになって、うん、僕実はそのアップルの その策略で一回困ったことがありまして、うんうんうん、これ多分ね、あの iPhone 使ってる人とかやったら分かると思うんですけど、最近の iPhone、 最近でもないか、今 iPhone16 まで出てるんですけど、うんうんうん、結構新しめの iPhone やと、あの写真ね、
うんうん、
写真、いわゆる静止画、
はいはい、
静止画って世界標準 JPEG なんですよ、
まあ、まあみたいですね、
はい、あの拡張子っていうやつね、はいはい、要はそのドットの以下のやつですね、ドット JPG とか、
はい、
普通 JPEG なんですけど、うん、なんか知らんけどあの iPhone とか
回転のフォーマット
iPad もそうなんかな、なんかね HEC かなんかそんな名前の拡張子に変えて、
やめてほしいな。
でそれなんで変えてるかっていうと、一応理屈はあるんですよ、僕調べたんですよ、なんでアップルはそんなしょうもない拡張子に変えたんかなというと、ちょっとね容量少ないんですよ JPEG に比べて。
ああ、これが
要は JPEG で、例えばですよ、1メガ、まあ、10メガバイト の、
うん、
あの容量の画像やとしたら、うん、その H なんとか EC かなんかやと、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、うん、名前は、うん、それやとね、例えば9メガバイトになったり、これイメージですよ、うん、になったりして、ちょっとその容量 の、 あの減少っていうか縮小に成功してるんですよ、
うんうん、
アップルの言い分はそうなんですけど、ただ僕から言わすと、あのかなり煩雑なんですよね、
使いにくい、
今まで JPEG でこと足りてんのに、うん、なんでそんなわけのわからん企画作んのっていう、
うん、
でもう一個アップルで僕腹立ってんのが動画、
うん、
動画です、
うん、
動画ってアップルは MOV なんですよ、
ああそう、
ドット MOV、うん、MOV とか言われてますけど、今の標準は MP4 なんですよ、ドット MP4 なんですよ、
ああ、それも
聞きますね、うん、けどアップルは MOV なんですよ、これもややこしいんですよ、
ね、
あのね皆さんね、まあ、アップルを使ってあるリスナーさんも多いと思いますが、うん、アップルを使うということはそういう騒動を肯定していることになりますんで僕はアップルは使いません、はい、
たまたまこれ僕これ iPad ですけど、
ね、使っとるな、
使ってますね、
使っとるな、はい、そういや
わし もう今そのスマホ何にするかいうことでね、ずっともう 2,3 年、ま、悩んでるんですけども、
はいはい、
まあどうしようかいいな、
アップルはやめといた方がいいよ、
まあ、そうかな、
僕はもうね、うん、アップルを使うイコール、
うん、
もう日本を売るイコールぐらいに考えてるんで、
うん、もう僕の周りほとんどアップルなんですよ、これ困ったことに、
売国度ばっかりですなんかどっかの活動家みたいなこと言ってますけど、まあそれは今のは冗談ですけど、
まあ、けどそれ合わす場合はアップルにした方がいいかいと思ったり、
うん、
まあ、てっぺの考えも分かるのでやめようかいと思ってるうちに3年ぐらい経ってね、
うん、
まだあの、
まあ、要は必要ないってことですよね、
いや必要なあるんです、僕は
やりたいです、いやいや、そう思ってるだけで実はないんですよ、うん、3年経って買わなかったって
こと、まあ、まあそうかもしれない、ね、
だからもしかして欲しい、うん、めっちゃ欲しいと思ったら、まあ、必要な時かもしれないですけど、まあすね、ただ、ね、文雄君が今陥ってる、
うん、
あの DV 、まあ、デジタルうん、ビデオカセット DVC の規格変更、ソニーとかパナソニックとか、まあね、サンヨとかいろいろあったと思います、そういうのがやってる行為っていうのを引き継いでるのが、
うん、
アップルっていうのは皆さん分かっておいてくださいね、
なるほどね、
はい、はいはいはい、アップルはもうずっと僕はそれでアップルは使ってない、
なるほど、
まあ、もちろん値段も高いっていうのもあるんですけど、あ、はい、あのやっぱり自分の主張は主義はちゃんと貫かなあかんなと、うんうんうん、思ってます、あの周りに流されると結局自分が損をする気がしますんで、
まあいろいろ考えてみます、
そうですね、はい、あとロシアの中古車
ですね、
ちょっとあれですね、
面白いですよ、
え、今週
やるの、今週のね、あの、まあ、土曜日の例 の、 あの10時から12の時間ですけどね、
2月1日ですね、
はい、そうです、
はい、FM 線にバンちゃんのこれらで聞く聞く、はい、ロシアの中古車事情、
そう、これはそんなそものすごい
面白い、車運転せんけどね、
僕は全然運転せんねやけど、車めちゃくちゃ好きでね、
うん、
わけのわからん、なんでこんな好きなのかわからんんですけども、
あ、
子供の時から好きやったんですよ、ね、
あの運転できんから逆に好きやったの
かもしれない、あ、まあ、そうかもしれない、
知らないですね、
うんうん、まあそんな話も、
はい、ぜひ皆さんインターネットで聞いてほしいなと思います、はい、まあ、
その前にこの DV をどうするかということをまた 2,3 日悩みますわ、
はい、
はい、以上ぐらいですね。